VNR ユリアの館。
皆さんごきげんよう。パーソナリティの深月ユリアです。本日もご清聴いただきましてありがとうございます。本日のテーマは科学と宗教ですね。はい、そして本日も経済総合分析株式会社の木下ひろゆき社長にいろいろな話をお伺いしたいと思います。木下さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、木下さんは経済総合分析株式会社で世の中を様々な角度、つまり多様性、多様の角度から分析をされていらっしゃいます。そしてその多様な多角的な視点から様々な問題解決をしておりますね。いつもありがとうございます。そして本日のテーマはですね、科学と宗教ですね。宗教というと最近統一教会問題とかで結構メディアでもよく取り沙汰されていて、どちらかというとですね、まあネガティブなニュースが多いですが、まあ日本人にとって固定した宗教ってあんまり信じていない人が多いと思うんですが、宗教とそしてその真逆と言ったらいいのか、真逆の意思である科学、どのような位置づけになるかっていうことを木下さんのお考えをお聞かせいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、そもそもなんで人間が宗教を作ったのかなっていう話から始めた方がいいんですかね。
そうですね、まあ宗教というのはまず最初の時代は科学がまだ育っていなかったですね、はい、科学が育っていなくて、
ね、はい、うん、
ただその宗教がまずあって、でそこからこう人間が発達していくという不思議なね、
はい、
状況から始まってますよね。
はい、
そのすごく今よりも人口が少なくてですね、
はい、
でその確定的な現実的な知識がほとんどないのに、
はい、
当時から宗教が語り継がれているというのが不思議なことです
よ、ね、うん、そうですよね。まあ、なんでなんでしょうね。まあ、よく言われるのが、人間の死に対する恐怖から宗教ができたんじゃないかなっていうことは、まあ、一般論ですが、言われていますよね。
はい、言われていますね。
まあ、だから、あるいは死に対する恐怖とか天災ですよね。まあ、日本も地震大国であって、まあ、火山噴火も昔から、まあ、富士山噴火も江戸時代にありましたし、そういう天災が怖いとか死が怖いとか、こう、恐怖、から、まあ、自分自身が助かるための希望であるというふうには言われていますよね。うん。うん、つまり人間では解決できないことに対して、神様がいれば解決してくれるんじゃないかなっていう願いとか希望感宗教ができたんじゃないかなというふうに言われていますよね。
そうですね。で、今ね、その、はい、科学が、
はい。
私たちを確かに救ってくれるのであれば、どうしてその科学の粋である、例えばまあ鉄道網とかを張り巡らせたのに、
はい、うん、
やはり地方ではその、うん、やはり売り上げが悩むわけですね。北海道では、はい、例えば5000キロの路線が引かれたけれども、
はい、
今から50、それから50年経ってですね、はい、路線は半分にの2500キロになってしまった。
はい、
つまりその科学は結局その地域の格差をね、決して縮めていないというところがあったりしますよ。
はい、
で結局止める地域と止めない地域はあると。
はい、
うん、でね、その結局科学っていうのはだから一つの目線での現実性をね計算はできるけれど、
はい、
他の目線っていうものは分からないんですよ結局、
うん、
だからなぜ売り上げが伸びないかとかいうことが分からないんですよ。
なるほど、まあ、そうですよね。なぜ売り上げが伸びないのかなっていう、価格では分からないけど、うん、AI を駆使したら分かるかもしれないですよね。
まあ分かるでしょうね。だから結局売り上げは伸びませんっていう方向に分かるかもしれないですね。
そうですね、はい、まあ、統計学的な分析、ビッグデータの分析すると分かるかもしれないですね。はい。
まあ、でもね、うん。まあ、ビッグデータっていうのも、だから、その、データの母数が多いだけで、実はその、なんだろう、大枠では分かっていることを裏付けているということなんです。はい。 例えばだからやっぱ JR の北海道はあまりね、あのお客さんが来ないとかね。
はい。
そのやはりその東京とか大阪は電車がよく乗ってくれるとかいうことはビッグデータをまあ駆使しなくても分かったりすることですよね。はい、うん、その大枠で見るんならね別だ。まあどちらかというとだからビッグデータっていうのはだからそのクラウドサービスとつながっていてですね、個々人
クラウドサービスと、はい、
個々人のだからその、
うん、
ニーズを組んでいくことができるという方向のものなんですよ。
はい、なるほど、まあ、そうですよね、個々人のニーズを組んでいくっていう、なぜ売り上げが伸びないかなっていうのも結局個々人のニーズとか需要の、まあ、総合的な数値になりますもんね。総合的な平均数値というか、
そうですよね、
うん、それはまた価格は別にしてやりますもんね。はい、
まあだから大枠の部分とその詳細の部分とかあってですね、
はい、
だから一つの層の中にたくさんの人がいると、
はい、
だからビッグデータ時代ってどうやってるかというと、だから人々を層ごとに振り分けをして、その層ごとに、はい、だからリコメンドを出すわけですよ。こんなものが欲しくないですかとか、
はい、
そういうふうに層ごとの振り分けを実は大枠でしているわけですよね、ビッグデータとか言いながらですね、はい、結局。
なるほど、
うん、そうなん
です。結局は、まあ、基本に戻っちゃうわけですよね、最後は。うん、
いやまあだが科学
個人の個人レベルの焦点にっていうふうに基本に戻るわけですもんね、うん、
そうですね。まあだから科学というのはだから何だろう、一つの層における因果関係は分かるけれども、
はい、
あの他の層のこ他の層にだから行くと、あの飛び移るとか別の世界観に変わるといった場合はまたそこからやり直しなんですよ、
はい、なるほど、
うん、あくまでだからそのお店が売り上げがどうかという予測は、そのお店のコンセプトが大きく変わらなければ予測はできますけれども、
はい。
その、お店のコンセプト自体が変わったらですね、また計算のし直しなわけですよ。はい、その構造の見積もりから始めてですね、うん、あの、またお店を作り直すぐらいですね。
はい。
で、あるいは、あの、機械の設計もそうですよね。同じ設計で改良するぐらいであれば予測はできるけれども、うん、抜本的に設計をやり直した場合はですね、うん、最初から見積もり直さないといけない。
はい、
それまでの過去のデータっていうのはだから別のデータを見た方が良いぐらいに変わる場合っていうのがあるわけです。
なるほど、
うんうん、あの例えばですね、まあ、トヨタのクラウンがセダンから SUV に変わったりしますけれども、
はい、
それぐらい大きく変わった場合は、もうクラウンの元の売り上げデータではなくて、
はい、
見た類似した SUV 市場の中で見た方がもういいとかね、
はい、
言ったようなことですよ。
はい、
根本の構造が変わると、だからデータを見る位置自体が変わるっていうことです。
おー、難しいです。じゃあ作り直しになっちゃうってことですよね、その場合は。
そうですね、作り直し、いろいろ。
なるほど、分析し直しか。なるほど。
枠組み自体。
そこだけの見極めが、うん、まあ、大事なところですが、まあ、AI ができるのかってとこですね。
AI もできると思うけど、でもどちらかというと AI は現状のチャット GPT を見ても分かる通り、
はい。
だから人々にだから心理的安定感を求めるってことですよね。はい、だからその人のその目線に沿って答えを出してあげるってことです、ね、
うん。はい。
あくまでね、それは大切なことで、だから、すごく自分は賢いと思ってた人でですね、はい、その、チャット GPT がくれた答えで満足をしてしまうというような、その人の目線に沿った答えを出してくるからです。
はい。そうですよね。
こういうふうな設定にするっていうところには言われてるわけですよ。だから、なんでそのチャット GPT が使い物になったかというと、そういう割り切りがあるんですよ。はい、その対話型ロボットなので、
はい、
その問いを発した人がどういう目線なのかっていうことを組んであげるとですね、うん、あの急にですね、あのその質問者は納得してくれるようになるってことですね。その質問の内容、
はい、
回答のレベルがどうかではなくて、
はい、
ただその質問者の目線に沿った答えを返してくれるだけで、この チャットは信頼できると思ってしまうわけです。
なるほど、まあわかりますね。まあ、チャット GPT 初めて使うとちょっと感動しましたね。なんでこんなに的確に答えてくれるんだろうなっていう、こう瞬時に答えてくれるから、もうチャット GPT のおかげでライターの仕事は減りそうですけどね。
うん、まあまさにライターさんってそうですよね。
そう、原稿書いてくれと言ったらチャット GPT がそう書いてくれるから、そう、私たちの方が言いそうですけど、
ライターさんはだから、はい、読者層の目線に沿って文章を書けばいいってことですよね。だから代替されてしまいかねないところではある
んですよ。そうなんですよね、まあ、困ったことに、はい、まあ、技術の革新は止められないけど、こうやって仕事を失う人たちは増えていくんですよね。
うん、でもまあ私のようにコロコロと目線を変える人というのはだから、はい、チャット GPT の回答は、ああ、この目線の回答だなと思う。
はい。
けど目線を変えたら、こういう答えも出そうだっていうような感じになってくる。
はい。
だからまあ、学習によってですね、その人の目線を汲んであげることで、その人はすごく心地よくなると。で、このメカニズムは、だから、この SNS のメカニズムなんですよ。はい、それを参照したと思いますよ。SNS というのが、
うん、
特に Facebook はそうですけど、
うん、
その人の目線に沿った人を紹介していくことによって居心地の良い環境を作るという AI だったんですね、そもそも。
そうですよね、居心地の良い環境、確かに。もうだって気に入らない人とか波長が合わない人とは付き合わなくていいわけですからね、 SNS でやりとりって気楽ですよね。
うん、特にそれをやっていたのが Facebook なんですよね。
はい、そうですね。
で、まあ、ツイッターはどちらかというと
開放的な空間だけど、フェイスブックとかも本当に波長が合う人だけで気楽ですもんね。まあ、波長合わない人ブロックしちゃえばいいわけだし、そう。
そうですね。うん、
はい。
まあでも私のように目線をコロコロ変える人はですね、フェイスブックは逆に何もできなくなっていくんですよ。はい、
なるほど。あ、そうなんですね。
うん、そうなんです。
あと、まあ、木下さんと波長が合う人たちが集まって何か事業でも立ち上げることできるんじゃないですか。そんなことはない。
私と波長が合う人ってのはもういなくなってて、その、
はい、
軸をだから共有できる人はいますよね。だから、はい、いろんな資格を取り始めて、だからそのなんかクレーンをやってるとか、はい、潜水士をやってるとか、はい、
うん、
あ、もう Facebook もそういう系の人だなと思ってるから、なんか軸が、うん、合うとか重要テーマだというのは紹介をしてくれるという感じになってるんですよ、私の
方。はい。
だから AI が学習をしているから、その人が何を求めてるかに沿って、
うん、
沿ってそのいいねを紹介をしてくれたりしているってことが分かると思うんですよ。
なるほど。
で、まあ私はだから、うん、もうそう見ても目線を合わせてあげても喜ばないなっていうのが分かったら、
はい、
もう古典的に
そうです、ね、
先行テーマで取っていくしかないじゃないですか、そのトピックとかで取っていくという感じかな。
うん、そう、わかります。その、うん、何らかのカテゴライズされた仲間を作っていくっていうふうに、うん、建築はこの分野とか経済はこの分野とか何らかのテーマごと仲間を作っていくと、うん、まあ人が集まりやすいですもんね。
まあそれはそうですね。
そうですよね。うん。まあ
それ縦側ですね。で、この目線はこう横側です。
はい、はい、横側。なるほど。
うん。そうなんですよね。で、だから、まあでもだから、その、そうというものがたくさんあるということが分かってくると、その、
はい。
なんだろう、一つの層のために頑張るということが、
うん、
なかなか難しくなってくるんですよ。それよりもなんかね、今の私はですけどね、だからなんかできることを増やしていった方が、
はい。
可能性があるんじゃないのかなと思ってて。
なるほど。
まあ、例えばね、公衆危険物っていう資格の本今見てるんですけどね、
はい、
は
い、公衆危険物。
うん、オツ4種って言ったらガソリンを扱うための資格ですよね。
はい。
うん、ガソリン経由で実は1年前だと歯が立たなかったんだけど、
はい、
例えばそのなんだろう、安全衛生管理者を合格しましたとか、
うん、
潜水士にも合格しましたとか、あの
でクレーンすごいですよ、どんどん資格どんどん増えてますもんね、すごいですよね、
う
ん、
でクレーンの触れ止めの仕方を考えるようになりましたとか、うん、あのなってくると、そのなんだろう、化学の処方の話だなっていうふうに理解ができるわけですよね。光種といってもね、光種というのはだからいろんな物質の危険をね、あの管理できる資格でね、ガソリンだけじゃなくって、はい、あの塩酸とかその特定物質とかそういうものも管理できるんだけど、あとはその化学のやっぱり理論的なとこ分かってますかっていう問いが出てくるんですよね。
あのなるほど、
原子核のモデルが出てきたりとかね、
はい、
でオツ4種だったらもう少し曖昧なね、あの問いかけなんです。
はい、
つまりだんだんと詳細になっていくわけですね、試験のレベルが上がっていくとね。
ああ、どんどんエグゼクティブになっていくってことですよね。
そうですね、
アプロフェッショナルの方に。はい、
うん、でオツ4種ぐらいだったらその曖昧な解釈でその覚えているかっていうところを問ってくるわけです。
はい、はい、
だんだん レベルが上がると、その、まあ、よりアクチュアルになっていき、うん、レベルが下がっていくと、多くの人がそう思っているだろうという認識 をあの捉えていくって感じ。
そうですよね。それが、もう木下さんがあのいつも救ってくださってる、あの円形の図に現れてますもんね。
そうです
ね。結局はその、まあ、レベルかける人数がエネルギーなんですもんね。
その通りですよ。
そうですよね、レベルかける人数が、うん、
だからそう、
まあ、だけどそれが結構アンビレすることが多いってことですもんね。
アンビレすることが多いんですよ。だからレベルは、はい、
うん、
あの誰でも分かるような内容だったら値段が下がってしまうわけです、
はい、
だからあのネッスル の、うん、あのコーヒー の、 あのパックとかは、うん、あの1袋30円とかで買えるわけです。
はい、
だからネッスルでとても有名で大きな会社だけど、あの、うん、誰でも分かる商品というのは1袋30円ぐらいで、それをいかに何億何兆売るかという勝負になってくる。
なるほど、
うん、数勝負ですね、
うん
うん、
まあ、だからどっちを目指すかってことですよね。レベル上げるのか大衆向けにするのか、どちらを目指すのかってとこですよね。
そうです、
はいはい、両方を目指してうまくいく人はすごいですけどね、それは、うん、なかなか数少ないでしょうね、両方目指して両方うまくいく人は少ないですもんね。
で、まあ、でもたくさん売る商売というのはだから創業者さんは有名だけど、2代目3代目経営者は、はい、あのなんだろう、うん、その数あるサラリーマンのうちの1人ぐらいのポジションじゃないですか、うん、いくら売上高が何兆円あっても、はい、2代目3代目で血縁もなければ特に話題になることもなくって、社長さんで、
そうですよね、
うん、そのもう出来上がったところ数勝負、うん、
うん、数勝負か、だからどんどん単価が安くなっていっちゃうってことですよね。
そうですよね、う
ん、安くなるけど商品も落ちてしまうってことでしょうね、う
ん、まあでもそういう商品がね必要なんですよ、食べ物とか、はい、その誰かが作ってくれないとダメだしね。うん、そのみんなが、で、そういう商売は、だからその機械化が必要なんですね。
はい。
機械で同じことを 何億回もしてくれるような機械っていうのが情報化。
はい。
まさに科学の世界。それが科学の世界。
はい。
そこで、だから不思議な感じがするでしょ。だから、あの、なんだろう、あの一つのスキルを極めた合理的な人の方がむしろなんだろう、神話とか逆に言い始めるわけですよ。だ例えばインテルの CPU は、なんだっけ、設計図にその神話の名前で呼ばれていますとか、
はい、
あのだから僕も学生時代不思議だったんですよね。なんで科学の推移のはずなのに設計者はなんで神話からねコードネームを引っ張ってくるのかとか、
うん、
なんでそんな宗教的になっていくのかっていうことが不思議だったんですけど。
ああ、宗教的、まあ宗教的なのか、ある意味。うん、
うん。なんで宗教的？だって宗教、神話のタイトルですよ。神話とか聖書とかのタイトルから引っ張ってくるんですよね。はい、設計図のコードネームとか。
ああ、なるほど、確かに。
あの、
まあ、カリスマ性を増していくってことですかね、それは。
まあ、カリスマ性というか、うん、なんかその設計図のシンボルって大抵そうなってくるんですよ。日本でもそうだし。
はい。
で、なんでかっていうとね、その、 むしろその原点に返っていくんですよね。だから科学っていうのは、だから設計図が出来上がった後いかに大量生産するかの世界であって、
なるほど、
科学技術の世界っていうので、設計図を練っている段階っていうのはもう本当試行錯誤で、それが出来上がったら、はい、その何だろう、まるでその神様が新生物を作るかみたいな世界でありまして、はい、でその俯瞰なんですよね。だからその一つの世界が生まれてから消えていくまでね、そのコンテンツがオワコンになるまでを見届けるなんていうのは、なんていうのか、神のような視点であって、そしてね、だから宗教というのは何だろう、非合理というよりもなんかそこを語ってるんだっていうことに気づいてくるんですよ。あたかもそんな感じ、何かの製品を設計して、はい、
なるほど、
試行錯誤の間は売れなくて、はい、でもなんとか使い物になるよなってみんなが思ったら広まっていって、でやがて猫でも着手でも買うようになり、
はい、
でそのそして時代遅れになり、オワコンになって消えていくというところまで その過程ですよね。
なるほど。
そんな正老病死っていうのは設計にもありまして、はい、まあ、だからその神話をそういう目線で読み直すと、まさにそういうことを語っているようであるなというね、うん、
あー、そういうことか、じゃあこの傾向っていうのは、その科学絶対主義の今でも引き続き、人類が生存する限り未来永劫続くってことですかね。
だからむしろ科学というのは一つの層について語ったもので、その層というのは何枚も折り重なっているという経験を語ったものが、はい、宗教なんです。
なるほど。
だから良質な宗教ですよ。信仰宗教は、だから逆に何とかの科学とかいう宗教ありますけどね、そういうのは怪しいわけですよ。
はい、
科学というのはあくまで一つの層について語ったもので、宗教というのはそれを俯瞰をするのが宗教なんだから、はい、その横軸と縦軸の関係であり違うものですから、それを科学的だというのは変な話なんですよ、むしろね。
あー、なるほど、横軸と縦軸の違いっていうことですかね。
そうです、そう、科学というのはだから層の中の話、
はい、
でその層はいっぱい折り重なってますよっていうことを言うのが、そのキリスト教の原型だったり、はい、まさに仏教だったりするんですけど、
はい、
そういうものをまあ宗教って言うんだったら、縦軸と横軸の関係になりましてね、どちらも正しいしね、
はい、
違うものだよっていうことは分かると思うんですけど、
そうですよね、どちらも正しいってことですもんね、うん、そうですね、
そうです、
まあ、多様性の中にその仏教とかキリスト教とかイスラム教とかあるってことですよね。
ありますね。で、はい、まあ、キリスト教というものは、だからそのヤーベさんがね、
はい、
ユダヤ教ですよね、そもそも、ユダヤ教の系列なんですが、はい、どうもだからキリストという人は、
はい、
仏教の要素があると言われております。仏教の多層性の要素をそのヤーベ真理教に対して説いたのがイエスさんであると言われています。
ああ、まあ博愛主義ですもんね、うん、あらゆるものを認めていく、受け入れていきますもんね。
うん、それでね、だからもともとのユダヤ教っていうのはどんな宗教だったかっていうと、はい、その神様、この人間の体っていうのは神様によって作られたものだと言ってるわけですね、ユダヤ教は、はい、そしてその秘密を知る君たちだけが本当の人類だと言ってるのはユダヤ教だ。
そうですね、ある意味、まあ、優勢思想ですもんね。
で、対してイエスというのはそうではなくて、この、まあ、仏教的なね、こうそれも、はい、数ある世界の中の一つに過ぎないというわけですよね、君たちの
教え、はい、
これをだからもう一段深く言いますと、だからたとえだから人間の体が何か合成されて出来上がったものだとしてもですよ、
はい、
この地球の中に生きていて、地球の一員として生きている以上はですね、生きているもののためにあるんだっていうことですよ。
はい。
だから、そんなことを言って、難癖をつけているんじゃないのってことになってくるわけですよ。たとえそうで、
なるほど、
生きているのは我々なんですからね。
そうですね。
だから乗り物じゃないですか、人間の体って結局ね。
乗り物。
だから我々自身の意識が乗り物であ
まあ、
る。
そうですね。我思う我ありですからね、デカルトの。
で、そ
う
の、
ん、我
だ
思う
から、
我ありですから。あ
そうで
く
す。
まで、まあ、乗り物、お皿に器に過ぎないですもんね。
そうですね。その乗り物がどんな乗り物だって言ったってね、まさにそれで今地球を生きているってわけでして、これがあるから地球に生まれることができたんであってです。で、まあそういう体に、だから地球の原生の地球です。ね。人間以外で生きてきたや、ものたちが人間に生まれてきたいと言ったって、それも自由なわけですよね。でもまあもちろんそういうのが増えてくると、人間らしさっていう、まあユダヤ教的に思うところの人間らしさからだんだん離れていくんだけど、いろんな人が生まれてくるから。でもそれは自由なんじゃないのかなと思うっていうところ
そうですよね。
です。だからさ、
まあ、多分、そのイエス・キリストも博愛主義ですし、仏教に関しても、あんまユダヤ教のような排他性はないですし、そう。結局、まあ、メジャーになった宗教って、本来の教え、あくまで本来の教えですが、そんな排他的要素はないとは思いますね。イスラム教にしてもですね。キリスト教とかユダヤ教も敬天の民と言ってますし、排他的なカルト宗教は最近話題のものとかはあったりしますけど、
で、まあ、だから科学というのは合理的で立派だけど、結局その正露拍子の中にあるんですよ。一つの設計がいつかオワコンになってしまうということもあるということも意味してるんですよ。でね、それは一つの町が廃れていくときもそうだし、一つの設計が寿命を終えていくと、社会的にね、もっと競合にいいものが生まれて、例えばかつてのフォード T 型のように時代遅れになって消えていくときに、なるほど、フォード T 型という車も科学の粋ではあるけれども、寿命を迎えることがあるってことですよ。
なるほど。
で、まあ、科学的理論もそうですよね。科学的理論も、どれも正しいんですけど、ただ使われなくなっていく理論もあるわけで、人気の流行り廃りはありますと言ったような感じで、あるいはそのフロンって科学の粋でしたけど、使われなくなっていきましたよね。他に代替物質が生まれたから。
そうですよね。
まあ、そんな風に、だから科学っていうのはその現実的であるがゆえに、そのオワコン化する宿命も持っているってことですよ、部分的にはね。
なるほど。
一つの層の産物になって。で、そんなことをむしろ俯瞰して語れるのは宗教的視野だったりするっていうね。で、心理学はどういうものかっていうと、だからそういう一つの層の中にある自分っていうものを肯定してあげるっていうのは心理学です。
なるほど。
は科学です、やっぱりね。まさに科学的なる自分をこの認めて肯定してあげたいっていうのは心理学ね。一つの層の中にいて因果関係が明らかな自分っていうのを確かめたいっていうのは心理学。ただ、精神医学とか医学であってさえも、その層にとどまることが安全でなければ別の世界を目指してみてはって言うでしょ、お医者さんはね。だから、心理的方法を使うとも限らないので、心の問題に対して。心の問題に対して別のアプローチを取ることもあると、お医者さんだから、そもそも別の世界を目指してみたいかっていうことを言うこともあるし、まあ、それは一つ一人の人間としてね、まあ、感想として。だから、
まあ、結局心理学にしろ科学にしろあらゆる学問は一つの層にす層ある特定の層から世界を分析してるに過ぎないってことですよね。
そうですね。技術の方はそうですね。で、
そう
科
ですよ
学は
ね。
縦軸ですね。もっと専門少なくて、化学、物理とか、物理系とかしかなくて、っていう感じで、その物理学だけを専攻してると、結局仏教みたいな、超ひも理論とかになっていくわけです
そう
よ
で
ね。
すよね。量子力学とか、もう結局宗教になってしまいますもんね。
対称性の破れとか。だから技術には流行り廃りがあるっていう感じですね、やっぱりね。大切ですけどね。で、一つのマッチが廃れるとともに、技術も、だから廃れる時が来た時は、人々が移住していく時期がやってくるってことですね。次の技術体験にね、
まあ、
乗り
今
換
ま
え
さ
てい
に
く。
そういう大変動の時期なのかもしれないですよね。
そうですね。
一つの層に限らず複数の層から世界は成り立っているっていうことはすごく大切なことで、そこに気づくことによってもっともっと人類がみんな仲良く、ごきげんよう。
お会いしましょう。ごきげんよう。